婦ボードゲームラジオみやみやはよなよな。こんばんは。
こんばんは。
この番組は子供が寝静まってからよたよたも夜な夜なボードゲームで遊ぶ夫婦が最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です。
はい、
はい、
今年一発目かな、はい、コラボラジオはね、はい、先週ぐらい収録したけど、うん、はい、多分このいつものメンバーで2人でやるっていうのは一発目ということで、はい、
そうですね、
はい、今年もよろしくお願いします、はい、
お願いします。
はい、はい、早速、まあ、ちょっと本題に入っていこうと思うんですが、
はい、
はい、
うん、今日のテーマは
2025年に、子供がよく遊んだゲームについてちょっと振り返ろうかなっていうふうに思っています。
はいはい、あ、子供ね、はい、我が家でちょっとよく遊んだりしてたものってことやね。
そうだよね、
はい、
うん、まあもう年も明けてもうやわら2月なんだけども、うん、ちょっとまだ去年の話をという感じにはなってしまうんですが
そうだ、ね、
うん、まあ去年もね、
はい、
どちらかというと子供との方がよくボドゲをしたんじゃないかぐらいよくボドゲをしていて、
うんうん、
でうちの子が上の子が7歳で下の子が4歳の年だったから、
うんうん
うん、大体それぐらいの年頃で、
はい、
うん、子供に刺さったゲームとか、
うん、
あとはその7歳と4歳って結構その年の差、
うん、
例えば小学校の2年生ぐらいと年13ぐらいの子が一緒に遊べるゲームっていうのもすごく希少だなと思っていて、
うんうんうん、確かにね、
うん、だからそこの年の差があっても遊べたものと、
うん、
7歳の子がお気に入りだったものと、
うんうん、
4歳の子がお気に入りだったもの、うん、この辺をちょっとこう順々にちょっと振り返っていけたらいいのかなって思ってます。
はい、
うん、まあ、最初にその7歳4歳の年の差があっても遊べるものっていうところからちょっと振り返っていこうと思うんだけど、
うんうん、
ね、なんとなく7歳ぐらいの子って言ったらどれぐらいかとか4歳がどれぐらいかってことを少し抑えながら喋っていこうと思うんだけど、
うんうん、
例えば7歳って言ったら、まあ、小学校2年生ぐらいってなると
8歳になる年やね。
そう、掛け算をちょっと練習し始めてとか、うんうん、足し算引き算とか、
うん、
まあ、漢字が多少読めてとか、うん、まあ、その辺がもう2年生ぐらいになると結構力ついてくるんだけども、一方で年中さんって言ったら、
うん、
もうようやくあいうえおをかろうじて読めるか読めないかみたいな、
うん
うん、数字もなんとか1から10がちょっと数えれるようになったけど、
うんうん、
足し算引き算は難しいですみたいな、
うん
うん、だからその辺のね差があって、だからやっぱ全然違うんだよね、
うん
うん、あとはゲーム集中力みたいなところもやっぱり年中さんにはまだちょっと限界があるというか、
うん、
そのお姉ちゃんほどはない、大人ほどではないみたいなところで、
うんうん、
はい、その中でも2人が楽しそうに遊ぶゲームっていうのがやっぱりあって、
うん
うん、まあ、いろいろ考えていくと、でもまあ最初にパッと浮かぶのがそう、ね、サンセットペンギン、
うん
うん、とか
サンセットペンギン、
はい、これ翔さんっていうね、
はい、
北陸であのボードゲーム作ってる方の作品、
うん、
同時作品なのかな、うんうん、なるんだけども、まあ、このゲームが結構子供2人とも遊んでも、
うん
うん、楽しかったゲームだったかなって、
うん
うんうん、
すごい好きだよね、
うんうん、
自分でやりたいって持ってきてたよね。
そう、まあ、何がいいって、
うん、
まあ、あの場にねカードを1枚1枚めくっていって、
うん、
でなんかこう同じ色のペンギンカードが出たら、
うん
うん、まあ、その色を言うとかそういうようなとこで、
うん、
あのカードを取っていくみたいな、なんていうのかな、判断力というかね、
うん、
瞬発力がいるような、
うんうん、
ハリガリみたいなねゲームなんだけども、
なるほど、
うん、このゲームのいいところは、
うん、
なんていうかな、すごいこうアレンジというか、
うんうん
うん、まあ、しやすい、
うん
うん、だから本当はなんか数字を足さなきゃいけないとかっていう瞬間で、
うん、
瞬間的に足し算をしなきゃみたいな、
うん、
本当はそんなルールもちょっと、まあ、本来のルールなんだけども、
そっかそっか、
それを足し算なしにして色だけにしていいよみたいなバリアントがあって、
うん、
それを入れるとなんていうかな、もう4歳とか、
うん、
ね、年中とか年長でも全然遊べてるというかね、
うん、
結構いい勝負ができる、
うんうんうん
うん、
なるほど、
そうそう、
7歳と2人で遊ぶときは、
うん、
足し算入れたりしてたの？
7歳の子と上の子と遊ぶときは足し算入れても遊べるね、
うん
うん、そちらが多分歯応えがあるというか、
うん、
面白いんだけど、
そうだね、
そうそう、でもやっぱね、一緒に下の子と遊べるみたいなところはそれはそれで良さがあるようで、
うん、本当やね、うん、
であとはちょっと面白いのはそのルールのね、こうハードル下げれるっていうのもあるし、
うんうん、
一方でなんだろうな、その色を言う以外にアクション要素もあって、
うん、
中にこう基本はペンギンカードなんだけど、はいはい、ツバメカードが出ると、
うん
うん、あの場にあるなんかこう水色の毛玉みたいなのを最初にキャッチした人が取れますみたいな、うん、そんなルールがあるから、
うん
うん、ちょっとそのアクションとかもね、子供はすごく喜ぶし、うん
ね、白熱するよね。
そうそうそうそう、とかまあいろんななんていうかな、細かいルールを加えれるカードがいっぱいあるから、
うん
うん、下の子でも難しくないようなカードを追加するみたいなイベントが途中で起こると、
うん、
結構子供は喜ぶ、
うんうん、
特に何だろう、ツバメカードが出た時に、
うん、
最初に決めた言葉を言うみたいな、
はいはい、
そういう拡張カードみたいなのがあって、
あ、面白い。
そう、まあね、大体そしたらなんかうんちとかなんとかとか言うんだけどまあそれでもね、それが出てつまみが出た時に元気いっぱいそれを言うのがやっぱりわーみたいなところも含めて、はい、トミカとかねなんか言ってたけど、そう、そういうのが楽しいみたいなところもよかったなって、はい。でただまあ一回やなんていうかな、ワンセットのゲームで遊ぶと結構短いというか、カードはもう山札尽きたら終わりなんだけど、
うん
うん、やっぱ元のカードっていうのが、まあ、別に少ないわけじゃないんだけども、
うんうん、
やっぱりこうスピード系のゲームだからあっという間に終わってしまうところもあって、うん、そうだからもうちょっと長く遊べたらなってことで、
あ、はいはい、
うちだから基本カード2セットあって、うん、2個分混ぜてロングゲームみたいなことしてるんだけど、はい、やっぱそれぐらいあるとなんかこう長くも遊べたり、時間ないとき半分にしたりとか。
なるほど、
そうそう、
そんな裏技をしてたとは、
うん、いやちょっとおすすめな遊び方ですわ。
いいね、
はい、ということでね、サンセットペンギン、
うんうん、
はい、これがまずちょっと良かったなっていうことと、
うんうんうん、
まあ、他にも言うと、
はい、
あれだな、ヒュードロードロップとか、
うんうんうん、
テキパキモギモギみたいな、うん、要はオインクゲームスさんから出ているゲームっていうのを今年、うん、
はいはい、
今年去年か2025年よく遊んでいて、
うん
うん、まあ、子供たちもすごく好きで、
うん、
本当に今日もか、うん、下の子が、うん、遊ぼうって言って持ってきて遊んだりもしたけども、うん、
してたね、指輪してたね。
そうそう、でオインクゲームズさんって、
うん、
なんだろうな、コンパクトながら、
うん、
結構ひねりのある、
うんうん、
割とこう大人がね楽しむようなゲームのイメージがあったんだけども、
うんうん、
もうちょっとおしゃれな、うんうん、ただ結構キッズゲームも出してるんだなっていうのを改めて見るとすごく感じていて、
うん、
特に今言ったヒュードロドロップとか、
うん、
あのテキパキモギモギっていうのはやっぱ子供とも遊びやすいような設計になってる、
うんうんうん、
ゲーム、
キッズゲームのカテゴリーに入るの、この2つは
対象年齢が比較的低くて、
うん、
オインクゲームさんで出してる中 でさらにちょっとこう ちっちゃい子ども遊べるバリアントみたいなのもちょっとすでに用意されていて、
うんうん、じゃあ意識されてるんやね。
そう、ハンデがつけやすい、
うん、
だから遊べるみたいなところがあって、
うん
うんうん、すごく重宝したなって、
うん、そっか、
うん、でヒュードロドロップだと、
うん、
例えば手のひらから、
うん、
指定されたねお守りを手から落とすみたいなことをやる、
うん、
なんだろう、手先の感覚使うようなゲームなんだけども、
うんうん、珍しいというか面白いよね、
う
ん、
そうで子供は、
うん、
あの手のひらに乗ったものを見ながら落とすことをしてよくて、
うんうん、
大人はその手を見ずに、
うん、
あの落とすみたいなことをしてちょっとハンデをつけるんだけども、
うんうん、
まあ、それするだけでもなんかだいぶ大人難しくてとか、
うんうんうん、そうやね、
とかね、で本当はなんかその勝利点の鈴みたいなものが手に増えていくんだけども、
うんうん、
その鈴がね結構たまると落ちやすくて難しいし、うん、
難しい、
大人とか本当のルールだと鈴落としちゃうとその勝利点をもう返さなきゃいけないみたいなルールがあるけど、
うんうんうん、
子供は別に落としても手元に戻していいみたいなルールにするだけでもだいぶ 大人は戻すけどみたいにするだけでもだいぶね、
うん、
はい、いい塩梅になるし、
うんうんうん、とか確かに、
うん、でキパキモギモギもあの場にあるね、
うん、
紛らわしいタイルがいっぱいあるんだけど、うんうん、それをこう決まったルールで集めていってセットコレクションしていくゲームだけど、
うん
うん、あれもなんか簡単な集め方と、うん、なんかちょっとこう悩ましい集め方
2
パターンあって、
ね、うん、
大人はその悩ましい本来のルールでやって、
うんうんうん、
子供はすごいシンプルなルールでやるみたいなこととか、
うんうん、
あとは何秒遅れて始めるとか、
うんうんうん、
そんなことでもすごくこう視聴性がしやすい、だからそういう懐の深さがあって、
うんうん、そうね、
面白かったなって、
うん
うん、
いやそっか、テキパキモギモギはなんかそのハンデをつけてもあんまりその遊んでてなんかすごく差がつくこともなく面白かった ね、あれは、
うん
うん、
そう、大人がやってるルールだと減点のペナルティがすごく大きくて、
うん、すごいよね。
そうそうそう、
マイナス10点とか、
なかなか緊張感があるというか勝てないこともないんだけど、
うん
うん、すごく頑張んなきゃいけないみたいな、
ね、
うん、
バランス良くなったなと思う、
うんうん、
でもお互いやっぱ難しさレベルって子供にとっても結構難しいから、
うん、
子供ルールでやってもね、
そうだね、うん、
苦戦しててお互いに苦戦してていい感じになってたよね。
そうそうそうそう。あとは、
うん、
そのトヤマッチ、
うん
うん
うんうん、
前、はいはい、エンゲームスさんが出してるね、富山のエンゲームスが出してる富山テーマの、うん、まあ神経衰弱みたいなゲームなんだけど、うんうん、これも結構子供には人気があって、
そうやね、
うん、
うん、
あのイチゴリラっていう神経衰弱みたいなゲームがあって、
うん、懐かしい、
まあ、ちょっとあれに少し似ているゲームなんだけども、
うん
うんうん、要はあの2って書かれたものやったら、
うん、
同じもの2枚めくったらもらえるし、
うんうん、
勝利点が2点なんだけど、
うん、
4って書かれたようなカードが出る、
うん、
タイルがあるとそのカードは4枚同じものを同時にミスなくめくらないともらえないけど4点入るみたいなね、
うんうん、
基本はその設計なんだけど、
うん
うん、ただその中でなんかブリがめくられたら最初にブリって言った人がそのブリをもらえるとか、
うん、
はい、
富山の名物という
かね、そうそうそうそうそう、シンプルだけどそういうのがすごくこう、
うん、
子供的にはね、
うんうん、
やっぱ楽しいし、
うん
うん、あのそれぐらいやったら別に4歳でも、
うんうん
うん、カウントできるみたいなところがあって、
うん、はい、盛り上がってた、
うんうん、とまあなんかね、
うん、
こう北陸のテーマで遊んでくれるっていうのもなんかこう、うんうん、親としても嬉しいみたいなところもあるから
そう
よ
ね、
はい、
うん、
ね、いいゲームだなって思いました、
うん、楽しいね、
うん、
カバンにポケットに入るくらいの大きさだから、
そうだね、
持ち歩けるしね、
うん、であとちょっとこう新しい発見だったのは、
うん、
あのヒントを言いますっていう、
はいはい、
ゲームがあって、
前からよくしてるやつだよね、
そうそう、昔からやってるやつなんだけど、
うん、
これは本当なんかカードに書かれたものを子供が一生懸命親にヒントを出して当ててもらうみたいなゲームで、
うん
うん、なんだけど、これ子供大きくなったり小学生ぐらいになったらもう遊べないゲームなのかなと思っていて、でもみんなヒント言えるし、
うん、
大体分かってくるし、
うん、
特にね、なんかその小学生それこそ未就学児が一緒に遊んでも、
うん、
それは小学生勝つだろうみたいなね、
うんうん
うん、ふうに思ってたんだけど、
うん、
まあ、ちょっと遊び方をまあ変えるというか、
ほうほうほう、
そう、それをお題見ながら、
うん、
すごく遠回しなヒントを出していって、
うん、
でどっちが先に当てれるかみたいな、うん、要は謎々みたいなゲームにの使い方で遊んだら、
うんうん、
まあ、すごく面白そうに遊んだりしていて、
うん、2人とし
た
の？
2人とした、
そうなんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、なんかバナナっていうお題があったとしても、
うんうんうん、
なんかお家にあるものですみたいなことを言って、うんうん、それで回答権とりあえず1回ずつあるし言っていくとか、
なるほどね、
うん、
直接的なすぐ分かるものには
しないんだね、あえてそう遠くにどっから出していくと子供らが一生懸命考えて、うんう
ん
う
ん、黄色ですとかじゃなくて、
そうそうそうそう、うん、
なるほどね、
それは食べれますとか、
うんうんうん、
昨日食べてましたあなたたちがみたいなこと言うと
うん、うん、
なんかわーって盛り上がるし、
うんうん
うん、そういう子供と遊ぶ謎々ツールみたいなものとしてもすごくこういいゲームだなって。
なるほどね、うん、面白いね。
そうそう、だから子供がねちょっとこう大きくなったから遊べないみたいなもんではなくて、
うんうん、
はい、なんか使いようでいろんな遊び方ができるなって、うんうん、小さい頃は小さい頃なりのね、あの一生懸命ヒントを出す可愛さみたいなのが遊べるのもすごくいい貴重な体験だし、
うんうん、
大きくなっても遊べるから、
うん、
はい、いやいやいいゲームだなって改めて思った。
面白い、
うん、
いいね、
はい、
うん、
そうね。だからまあ2人でって言って特に受けたので浮かぶのはその辺かなって思うかな、
うんうんうん、
であとは7歳のじゃあ上の子と、
うん、
下の子それぞれで見ていくと、
うんうん、
上の子と親がね2人で遊んだりして、
うん、
要は下の子あんまり考えずに、
うん、
上の子に合わせて遊んで面白そうだったっていうので言ったら、うん、
はい、
あいう上バトル、
うん、そうか、そうだね、うん、小学生ならではかもねこれは。
そう、
うん、
これはちょっとやっぱ IUA とか、
うん、
あそういうのがもう分かってきた、
うんうん
うん、1年生2年生の子にはやっぱりすごく良くて、
うんうん
うん、あとポケモンとかすごい流行、
うん、
なんかハマってた時期だったからポケカとかしててね、うんうん、
はいはい、
だからポケモンの名前でお互いのこう回答を当て合うみたいなのがすっごいなんか楽しそうにやってた時期があって、
やってたね、
そうそうそうそう、
うん、
それが面白かったし、
うんうん、
あとこのゲームのすごいところはやっぱりテーマもうなんだろうな次第でどんだけでも拡張できるし、うんうん、大人が遊んでもすごく面白いし、
うんうん、
親子でも遊べるみたいなところで、うん、いや本当に一家に一個あっていいタイプのゲームだなって、
うん、そうね、
うん、
結構ひねり出すよね大人も、難しいというか頭を使うね。
そうそう、
うん、
でね、こういうワードゲームが面白いと思ってくれたら、
うん、
ほらそれこそうちらでしりとり44とか昔やってたけど、
ね、
そうそうそうそう、
面白いね。
そう、あんなもね、うん、ちょっとまたやりたいなとかは思ってるけどね、
う
ん
う
ん、今年は、はい、であとなんだろうな、うちの子上の子っていうことで言ったらパチモンっていうゲーム、
うんうん、
これなんかすっごい好きで、
う
ん、
そうだね、
うん、
どこが刺さっとるんだろうね。
やっぱ絵が可愛いみたい。
あ、そっか、
そう、
美術
みつるっていう ね、
ね、
僕らやったらほら塾の絵描いてた、ね、あの感じね、
ガラケーの待ち受けにしとったやつ、
そうそうそうそう、
可愛いよね。
あ、多分イラストもゲームデザインもしてるみたいな、
うんうん、
ゲームで神経衰弱の本当にゲームなんだけど、
うん
うん、神経衰弱して、ると当たるとそのマナというかね、
うんうん、
いろんな色のエネルギーがもらえて、
うんうん、
それでお買い物して、
うん、
なんかシールを集めていくみたいな感じなんだけど、うんうんうん、そのシールはまたね進化とかするのね。
あ、そうやったね。
そう、同じ色の仲間を集めると、
うん
うん、ひっくり返って進化する、
うんうん、
したらなんか本当にキラ加工されてるの、うん、ビックリマンとかカード出すみたいなさ、
ね、すごい豪華な作り。
そう、うん、キラキラはやっぱそれは可愛いというかね、うんうん、刺さるよね子供にね。
可愛いは正義やね、
うん、
うん、そっか。
そうで、一個一個その神経衰弱の盤面にあるコマもなんかオールユニークで同じものがないんだけども、
うん
うん、全部こう書き込まれたミツルデザインのなんかキャラクターたちだし、
うん
うん、いやいや、なんか子供の心をつかむ要素を詰め込みましたみたいなゲーム、
うん、すごいね、うん、そう思うと、
そうそう、
うん、
っていう意味ではもう上の子がもうダントツで気に入ってたゲームでしたね、
うんうん、そうか、うん、女の子だけじゃなくても、うちは女の子ですけど、うん、男の子もかは多分楽しめるかね、
まあ、キラとか進化とか、
うん、ね、
そうそう、だから小学生とかが好きそうな要素もすごい詰め込まれてるから、
ね、好きだよねみんな、
うん、でちなみに神経衰弱になるから、うん、下の子でも、
うんうん、
集中できる時はなんかパッパッパッと撮ってったりもして、
うん、あ、やってたんや、
そうそうそうそう、うんうん、だからまあ遊びやすいのもいいのかなって思ったり
も、うんうん、そうだね、
うん、 で、なんだろうな、親目線って言った時に、うん、親が好きと子供がやりたいはちょっとずれたりするけど、
あ、うん、
親目線で言ってめっちゃ面白かったのは、
うん、
キャプテンフリップとマジェスティ、ね、
うん、
の2つかな。
マジェスティもやってたんだ
し、やってた、うん、でもこれはなんだろうな、結構親的には面白いけど、
うん、
子供的にはなんか、どうしようかなみたいな、
うん、
頼まれたらやろうかなみたいな感じで、だからまだなんかちょっと
しゃーなし
で、しゃーなし、うん、そう、キャプテンフリッパーでもすごい楽しそうだったね、
うんうん、
まあちょっと下の方がやっぱりなかなかできない、
あ、難しい
だろうね、まだまだ難しくて、あの年中さんぐらいとかだと、
うんうんうん、
そうだからちょっと上の子と2人で遊ぶとかっていう時間があんまり限られてるから、うんうん、なかなか遊べないけど、
うん
うん、その小学校2年生ぐらいの子でも、
うんうん、
なんか戦略を自分で練りながら、
うんうん、
このクルーはここに置いたらまずいんだなみたいなことを1人で言いながらやってたし、
うんうん
うん、
しかもキャプテンフリップに関しては最初、
うん、
勝ったんだよね、7歳が
勝った、うん
ね、
うまかった、
うん
うんうん、運の良さももちろんあるんだけど、
うんうん、
本でもちゃんと考えながら勝つっていうのはすごかったな、
ね、うんうんうん、なるほどね、
そうそう、でこれ、ね、また大人同士で全然普段ボドゲしない人たちと遊んだ時にもなんかすごいね感心してたし、
うん、
親戚の集まりとかで
そうやね、やったやった、
そう出した時もね、
うん、
すごい評判が良かったし、
ね、できたゲームやねってなってたよね、
さすがのね、こう SDJ に絡んだだけの、
うんうんうん、
ゲームだなっていうのは
感じた、うん
うん、あと個人的にはマジェスティっていうゲームがあって、
うんうん、
今多分ミドルエイジスっていうゲームでリメイクされて、
うん、
去年か一昨年ぐらいに出てるんだけど、
そうなんだ、
そう、あの宝石のきらめきっていう、はいはい、ゲームとか、
うん、
バロニーっていうゲームを作ってる作者の人が、
うん、
そうそう作ったファミリーゲームって感じなんだけどね、
うん、
なんかねボードゲーマーの人的にはなんかやっぱ物足りないって言って、
うん、
あんまりなんか評判がなんていうかな、あまり良くないというか、
そうなんだ、
なんていうか、そうそうそうそう、クリティカルは出ないみたいな、なんかポジションにいるゲームなのかなと思ったりはするんだけど、個人的には、
うん、
なんていうかな、過去になんか2年生の甥っ子とこのゲームを遊んだことがあって、
うんうん、あ、そうなん、
うん、で普段ボドゲをしない甥っ子がこれすごい楽しそうにやったし、あの結構掛け算の点数計算みたいなことがちょこちょこと役立つんだけども、
はい
はい、
うん、
それの計算とかをパッパッパッとやっていくのがなんだろうな、すごい成長を感じるというかね、
うんうんうん、
で子供も結構あの掛け算ってさ、
うん、
一生懸命やってさ、
うんうん、
言えると嬉しいからさ、ね、そう、なんか使ってみたいみたいな年頃の時に、
うんうん、
この掛け算をちょっとするみたいなゲームってすごい合ってるなと思ってて、うん、でこのマジェスティのすごくいいところは、
うんうん
うん、あのなんだよね、すごい細かくお金がどんどん入ってくるの、勝利点みたいなものが、うん、
はいはい、
うん、で両替とかいっぱいすんのね、ゲーム中に、
うんうんうん、
でうちの子の多分一番楽しかったところって、
うん、
その両替がすっごい楽しいみたいで、
そうなんだ、
うん、
うん、
なんか12円あるからこれ10円と交換しようとか、
うんうんうん、
5枚貯まったから50円と交換していいよねみたいなのとか、
圧縮していく感じの作業ね、
100円玉にね、
うん、
100円の勝利点がもらえるとかさ、
うんうんうん、
なんかそういうのがすごい楽しいみたいで、そう、あの感覚って大人がやると面倒くさい
ん
だけど、
うんうん、確かに、
そう、子供はむしろその両替が楽しいんだなみたいなところとか
面白い、
そうそうそうそう、は新鮮だった、
うんうんうん
うん、
いっぱい溜まっていく感覚があるんかね、
あるあるある、
うん、
そう、ね、だからしかも結構強くてね、強くてというか、まあやってたら自然と点数が伸びていく作りになってたりするから、
うんうん
うんうん、そう、だからよくできたゲームだなって思ったんだけど、
うんうんうん、
まあ、子供的にはほら なんか結構怖い、なんていうかな、シリアスな絵してるんだよ。なんかファミリーゲームに寄せてくれればいいのに、うんうん、
確かに
割と劇画調の、
改めて調べたら、うん、結構あれね、本格的なイラストやったね。
うもうちょっと可愛くしてくれたら、うん、うちの子やったかもなとか思ったりするけど、
パチモンが刺さってるの
ちょっと、そうそうそうそう、
まあね、正反対のとこにいるね。
タッチで描いてくれたらもうちょっと違ったかもしれない
そうや、ね、
キラつけてくれてみたいな、はい、まあでも、うん、いやすごくいいゲームだなって親目線では思ったのはマジェスティでしたね、
うんうんうん、
はい、
いいね、
うん、
ボドゲやっぱな、結構いろいろやってきた子ももちろんハマるけど、うん、その小児の甥っ子は全然普段ボドゲで遊ばない子だよね。
遊ばない、
ね、
うん、そうそう、
いいね、いろんな子ができるじゃん。
そうだ、大事にしたいなと改めて思ったゲームですね、うんうんうん。で最後にあの下の子が、
うんうんうん、
特に気に入ってたゲームっていうのもちょっと挙げていこうと思うけど、うん、そうね、下の子がよくやってたのはサイトシーイングっていうゲーム、
はいはいはい、
ヨーロッパとか、
うん、
なんかエジプトとかあの辺を含めてを
最近してた、ね、
そうバスでこう巡るみたいな、
うんうんうんうん、
あのハバーのゲームかな、スモロク屋から出てるゲームなんだけど、うんうん、でうちの子って下の子って結構男の子で、
うん
うん、未就、ね、年中さぐらいで、うん、もうすごい乗り物とか、
うんうん、
電車とかバスが好きな子だから、
まね、
そうバスに乗っていろんなとこに旅をするって、
うん、
結構楽しいよね、
うん
うんうん、楽しいみたいで、
うん
うん、しかもなんだろうな、ちょうどクリスマスの時期とかによくやったのが12月とか11月に、
うんうんうんうん、
そしたらフィンランドが出てきて、
うん
うん、フィンランドにここにサンタさんいるんだよみたいなこと言ったら、結構フィンランドをすごい経由して通りたがるみたいなところがあったりとか、
うそうなんだ、
そうそう、で行きながらドイツが どこにあるのかとか、
うん、
いろんなこともなんかポツポツ言ってたし、
うん
うん、で面白いのはなんかそのだんだんゲームが進んでいくと、
うんうん、
だから一手ですごい距離をバス動かすのね、
うん、ああそんなことができるんだ、
だんだんできてくるの、
うん、
それもやっぱ楽しいし、
うんうん
うん、でしかもその通っていくときに、
うんうん、
みんなお互いたどり着きたい目的地のカードを持ってるんだけど、
あ
それが知らされてないから、
うん、
そういかに相手の目的地を踏まずに、
うん、
あの自分の目的地のまで進むかみたいなことを考えながら進むゲームなんだけど、
うんうん、
そうそう、それがやっぱりお互いね、
うん、
特になんか子供の狙ってる駅というか国って、うん、正直分かる時があってこらえきれずなんかヒント言っちゃったりとか、うん、そう、う
ん、あるよね、
そうだからあえてそっちの方に寄ってあげるみたいなことをするだけでも、うんうん、わしゃーみたいな感じになるし
もろ
そうそうそうそう、まあそこも含めてね、うん、旅をするゲームっていうのはいいし、
うん、
旅しながらなんかその国のこととか、
うん、
ちょっと地理とかね、を少し知るというか、
うんうん、
みたいな要素になってるのもね、なんていうか親的には嬉しい、
うんうん
うん、はい、要素だったなって。
世界版だけどあれなんかドラえもんのそういったゲームもしてなかったっけ、日本のさ、日本を巡るみたいなの、
ね、ああそうそう、ドラえもんスゴロクみたいなね、
うん、
日本列島もありますみたいな、
うんうん、
あれもやってた
あれも楽しそうにしてたよね、
やってた、
うん、
そうあれも面白いんだけど、
うん、
なんか結構秘密道具みたいなカードがあって、
あ、うん、はいはい、
あれがちょっと下の子にややこしくて、だ読めないし、
そう、ね、
うん、読めてもなんか効果がよく飲み込めないから、うん、やっぱ上の方がすごいカード集めちゃうというかね、
知らないうちになんかすごい差ついちゃう感じになっちゃうね、う
ん、かといってその能力ないとなんかすごいダラダラになっちゃうから、うん、ちょっと難しいなって思いながらやってはいたんだけど、
もうちょい後だな、
まあ、目的地をちょっと半分ぐらいに減らして、
うんうん、
能力なしでやれば、
うん、
もしはちょうどいいのかもなと思ったりはするけど、
うんうん
うん、でもそうね、ドラえもんのそのスゴロクも、
うん
うん、よくやってたね、
うんうんうん、うーん、サイトシーイングね、
うん、あとあれも好きやったな、ユリーとポリーっていう、うん、これもなんかのキッズゲームのリメイクかなんかなんだと思うけど、
うん、
これもスゴロク屋さんから出ていて、
うんうん、
あの羊の中に一匹狼が紛れていて、
はいはい、
うん、でそれをこう狼役と羊 役のプレイヤーたちに分かれて、
うん、そうなんだ。
そうそう。で狼役の人はそれがバレないように、
うん、
あの逃げ続けて、
うん、
プレイヤー側はそれを追いかけていくみたいな、うんうん、ゲームなんだけど、
うんうん
うん、あれは割と下の子の方がすごく好きで、遊ぼうって言ってきてたね、
うんうんうんうん、どっちの役もできたの？
どっちもできるよし、なんかね結構当てるの難しいのよ。
あ、そうなんだ、
うん、あのそうだからそれがまあまあ、
うん、
大人を欺けるみたいなところが、うん、やっぱ楽しいみたいで
うんうん、うん、なるほどね、
はい、テーマ的にもねなんか絵柄も可愛いし、
うんうん、
セットアップもすごい簡単だから、
うんうん、気軽に遊べる、
ね、気軽に遊べるゲームだなって、うん、はい思いました、
うんうんうん、めちゃくちゃあるね、
うん、ねまあそのとこかな、
うん、
ただまあ今のって割と去年初めて遊んだものとか中心に話したんだけど、うんうん
はい、
それを取っ払って今まで遊んだものの中でもダントツで遊ばれたのはレシピだと思う。
そうだね、うん、もう7日1回せななりませんっていう流れになってる
よね。そうスイーツレシピ
だ ね、 そうだね
本当に回ったというか、うんまあ、でもまあまあそれはちょっと意図的にやったところはあったけど、
うんうんうん、
そうそう結局ねなんか下の子がなんだろうなその子供園なんかほら行きしぶりみたいなことがあって、
うんうんうん、
そうそれをどうやったら気持ちよく送り出せるかみたいなことをする中で多分なんかちょっとコミュニケーションをどう取るかみたいな、うんうん、増やせないかみたいなこととか、うんうんまあ、あとはルーティーン、
うんうん、
やっぱりそのルーティーンがあるとちょっと気持ちよくいけるみたいなものがあればみたいな中でちょっと朝のね登園前と夜寝る前に1回ずつぐらいそれをやるみたいなことを時間を作ろうみたいなところからやった試みの一つではあったんだけどそのボドゲをするみたいなことがねその中でもなんか特に定着したというか、
うん、
なったのはレシピ
そうだね、
うん、
レシピ2回したら行こうねみたいなのを自分で言ってウキウキしながら行ってるから良かったんかなと思うけど ね、
そうそう、うん、だからまあそれができることもそうだし、
うん、
あ多分家族とそこのゲームを施設できるみたいな、
うん、
一緒にやれる時間っていうことが、
うん、
多分すごい大事なんだろうなと思っていて、
うん
あとこのゲームに関してはもうなんか上の子もね、
うん、
嫌いじゃないというか
そうだよね
そうそう
最近お菓子作りにハマってもいるしね
うんそうね、
うん、
でもなんかやりすぎててうちってそのスイーツレシピしかないからさ、うん、もうなんかねどこにカードを置いたら、
うん、
あこれ作ってるチョコレートケーキ作ってるでしょみたいななんか作ってないしみたいな、うん、なんかそれで若干揉めるみたいなよくわかんない
あっとるね
そうそうそうそう、うん、だってな卵とかイチゴとかさ全然レアじゃない食材置いてもさ、
うん、
その位置にあるってことはこれですねみたいなこと言ってくるしさ、う
んね、やしこれ絶対出すなよとか言ってね、
うんうん、
みんなに言って回るっていう
そうそうよくわかんない方法があるぐらい、
うん、
もうなんか熟練してきてるよね、
うんうん、やしもう自分ルールで違う場所にカードを置いて相手惑わせたりしてるもん
みんな
すごいわ、
うん、いやでも、うん、本当にレシピ、
うん、
なんでこんな種類いっぱいあるんだろうとかさ、
うんうん
うん、で正直パッケージだけパッと見てもさ、
うん、
なんかこれ本当に面白いのかなみたいな、
ね、
なんかねちっちゃい子がやるやつなのかなぐらいな印象を正直最初持ってたけど、
うんうん、
いやすごいゲームだと思う、
うん、
その結局運ゲーではあるんだけど、
うん、
なんかちゃんと盛り上がるようになってるというか、
ね
うん、
そうだよね、
うん、
しかもこのレシピでよく出るマドレーヌとかをじゃあなんか作ってみるかみたいなのも子供たち興味出てきて作ったもんね
お菓子作りになるもん ね、
ね、うん、それはすごいなって思ったよ
そう、
うん、
でなんとなくやっぱりそのチョコレートケーキとかさ出てくるお菓子に使う食材がちゃんと盛り込まれてるからさ、うん
ね、これあれだとかね、
うん
うん、
言ってくるもんね自分たちで ね、
ね、
うん、
すごい食育だこれぞ
といやと思うよ遊んでて、
ねうん、
で ね、自分で上の子なんかは学校の図書館とか、ね、学童とかでなんかお菓子作りの本本当に借りてきて、うんうんね、ちょっとやってるもんね、
うん、なんだろう、レシピの影響も少なからずあるかね、
あると思うよ、ね、うん、
ほんとほんと、
そう、
うん
ね、だから本当はなんかいろんなシリーズがあるから、
そうだね、
ちょっとね、
そろそろ追加する時期に来てるかもね、
俺追加しても結局あれだよ、うん、同じだけどね、まあまあ変わるとまた違うか、
うん
うん、実はあれなんで、スイーツレシピ2とかあるんで、
ああそうなんだ、
そう、また違うスイーツが作れるやつとか、
それはいいかもね、
うん、
うん、
あと金沢レシピもあるし、
あそうか、
福井レシピもあるし、
なるほど、でもちょっとあれでしょう、子供が好きなメニューにはあんまり寄らないかもしれないね、
そう、
郷土料理的に、
そう、金沢レシピはほら、ね、なんというか北陸に住んでるものとしてさあったらいいと思う、そう、まあ、ジブリとかさ、うん、あの、ね、かぶら寿司とかなの絶対うちの子たちさ、
そうやね、
なんかテンション下がるやん、
そう、ね、
ジブリかみたいな全然いらんみたいなこと言い出すからさ、絶対、うん、金沢カレーとかもあるんだけど、
うん、あ、なるほど、
でも絶対金沢カレー一番人気になる、
ね、
他金沢おでんとかやからねおでんなんか食べんしな、
ね、給食で出たらテンション下がっとるやつ、
ね、そうそう、
うん、
あんま金沢レシピはね持っときたいけど、
うん、
刺さらないのかなとか思うと怖くて手を出せない
確かにね、
うん、
好きになったらいいけどね、
うん、
チャレンジや、
そうそう、
うん、
またクリスマスのやつとかね、
うんうん、
あのきあれだけキラなんだよ、
うん、
カードが特別仕様ね、
クリスマス仕様なんだ、
うん、とかあんまり売ってないのかもしれないけど自分で書くやつとかあるよ、
うん、
自分で好きな食べ、うん、ご飯書いて食材の絵書いて、うん、
それはすごいね、
作れるレシピとか、あとはちょっと変わり種で言ったら、あのご飯じゃない物語を作るみたいなレシピもある、
うんうん、同じレシピシリーズなん
で、あのレシピシリーズ要は、多分中身見たことないんだもん、白雪姫とか、
あそうなん、
うん、を話のパーツを集めていくみたいな、
あなるほどね、
うん、
すごい想像力がね巡るね、
そうそ
う、うん、
まあ、いろんなのね、
うん、
遊べるといいのかもしれないね、
うんうん、そうだね、
うん、はい、ということで、うん、まあちょっと去年1年振り返ってですね、
うん
うん、まあ、こんなゲームがよく遊んでいたなっていうところをざっくばらんに話した次第でございます、
うん、ね、
はい、
うんうん、
まあ、今年もねまたいろいろ遊んでいきたいし、
うん、
実際もうなんかいくつかいろいろね、
うん、
今年になってから遊んでるものもあるので
よくやってるのもあるね、
はい、またこんな話をまた年末にできたらなと思っております、
うんうん、はい、そうしましょう、
はい、
うん、
じゃあ、
はい、
こんなところで終わっていきますかね、
はい、
はい、ではおやすみなさい、
はい、おやすみなさい